本日は教会の方々にお願いをして、もっと自分のために祈ってもらいましょうというお話をさせていただきます。本日で、ヤコブの手紙のお話は終わります。たった5章しかない手紙ですので、短い手紙ですので、もうすでに家で何回か読まれたのではないかと思います。厳しいこともたくさん書かれているんですけれども、幸せに生きるためのエッセンス、その教訓というものがいっぱい詰まった手紙になっています。私たちが日常直面する霊的な構造についても簡潔に記されています。午後の聖書研究会でそのあたりをもう一度振り返ってみたいと思いますが、今朝はもう少し短く先週の復習になりますけれども、その霊的な構造についてお話しします。まずお話しします。好むと好まざるとにかかわらず、私たちはこの目に見えない世界の影響を受けています。神様の霊と悪い霊と、その戦いに影響されながら毎日を歩んでいます。神様は教会の働きを通して人間の心に種をまいてくださっています。2000年前十字架にかかって死なれ、私たちの身代わりとして死なれ、よみがえられたイエス様の教え、御言葉のことを種と言っています。マタイ13章のことです。で、この種をイエス様の御言葉を、御教えをこう受け入れて、それを心に収めて大事に守っているとき、その言葉通りに生きようと努めてみるときに、不思議なことにその人も知らないうちにその種が芽を出して、茎を伸ばして、知らないうちに花が咲いて、知らないうちに実がなっていくという不思議なことが起こります。たった一つの種から100個の種、60個の種、30個の種が実として実っていく。醜いアヒルの子が気づいたら白鳥になっていた、そういうことが私たちに起こります。そのような神の霊の働きに対して、他方で悪い霊がそれを邪魔します。人の心に悪い霊サタンは手を突っ込んで、せっかく蒔かれた種を奪い取ってしまいます。もし種を奪い取りきれなかった場合は、花が咲かないように、実がならないように、実を結ばないように、悪霊サタンは私たちの心を刺激します。欲望が大きくなるように誘惑します。そして人を堕落させます。テレビのコマーシャル、もしくはインターネットの広告とか、雑誌の広告を見ると、もともと欲しいと思っていなかったものまで、あ、いいな、欲しいなと思って買いたくなってしまいます。その他さまざまな誘惑を通して、私たちがイエス様の愛情や恵みを受け取れなくなるように悪い霊が邪魔をします。自分たちのこう欲望が刺激されて、友達とのせっかくの約束を破ってしまったり、 隣近所の悪口を言ってそれが相手に伝え漏れていったり、権力やお金、見栄えがいいものを求めて、そういうことをして、ついにはイエス様に、自分のために死んでくださったイエス様に背を向けるようにと悪い霊が策略を画策して、私たちをあらの方向に連れて行ってしまおうとします。でそういう誘惑に耐えきれない、忍耐しきれないで誘惑に負けてしまうというのが私たち人間の差がです。それをヤコブの1章13節以降は次のように記しました。誘惑に遭うとき誰も神に誘惑されているとはと言ってはなりません。神は悪の誘惑を受けるような方ではなく、またご自分でも人を誘惑したりなさらないからです。むしろ人はそれぞれ自分自身の欲望に惹かれ、そそのかされて誘惑に陥るのです。そして欲望ははらんで罪を生み、罪が熟して死を生みます。私たちが悪い霊の誘惑に負けてしまうとき、親しくしていた仲間を裏切ってしまうことがあります。家族をとの約束を破ってしまうことがあります。周りに迷惑をかけます。でそのような苦々しい事実、忘れたいと思って一生懸命蓋をするんですけれども、忘れた頃に思い出してまた嫌な思い出してしまいます。罪は人を傷つける、蝕んでいく、人を苦しめる、罪は人を苦しめるものです。私たちが聖書に出てくる素晴らしい人物を思うとき、ああいう信仰を持ちたいなと思うものですけれども、聖書日課で、昨日の部分読まれますと、アブラハムがエジプトに行って大失敗をしたという話が載っていました。石垣理沙さんが今朝説教してくださいましたけれども、もしくは王様ダビデのことを思ったりもしますけれども、そういう人物でさえもいろんな失敗、思わぬ失敗してしまっています。ダビデの場合は、ある日お昼寝から午後にですね、お昼寝から目覚めて王宮の屋上を散歩していたら、もう大層美しい女性が水浴びをしているのを見かけて、すかさず使いを王宮から出してその女性を召し入れて一緒に寝てしまったんですけれども、こう宿したというのが分かったら、その結婚相手を殺してしまうという失敗を犯しました。サムエル記下の11章のことです。それでダビデは、神の人ダビデはその苦々しい失敗のことでずっと黙っていたんです。神に対しても黙っていたし、人に対しても黙っていました。しかし本人はとっても苦しんでいました。後になってダビデが信頼する預言者ナタンが現れて、その罪を指摘するに及んで、初めてダビデはその罪を神様に告白することができました。信頼する預言者ナタンにもう告白することができました。その時やっと心が軽くなったのです。罪の告白をすることで神の人ダビデは大きな喜びを味わうことができました。そのことを詩編32編でダビデは次のように歌っています。詩編32編、いかに幸いなことでしょう、背きを許されて罪を覆っていただいた者は。いかに幸いなことでしょう、主に咎を数えられず心に欺きのない人は。 私は黙し続けて、絶え間ないうめきに骨まで朽ち果てました。見ては昼も夜も私の上に重く、私の力は夏の日照りにあって衰え果てました。罪は人を苦しめるのです。そしてその人をついには病気にかからせ、死に至らしめることもあります。一章十五節の通り、欲望ははらんで罪を生み、罪が熟して死を生みますという御言葉の通りです。ですから主の兄弟ヤコブは、その手紙5章14節で次のように記しました。あなた方の中で病気の人は教会の長老を招いて、主の名によってオリーブ油を塗り、祈ってもらいなさい。あなた方の中で病気の人は教会の長老を招いて、主の名によってオリーブ油を塗り、祈ってもらいなさい。病気の人というのは、元の意味では弱っている人という言葉で書いてあります。長老、教会の長老職にある方や教会の主だった方、もしくは牧師に祈ってもらいなさいとヤコブは勧めています。オリーブ油を塗ってもらいなさいとありますけれども、旧約聖書では神様によって特別に選ばれた人、聖霊を注がれた人にの頭に、オリーブ油を塗るということをしました。注ぐということをしました。他方で、当時の医者は薬として患部にこのオリーブ油を塗ることもありました。羊飼いが怪我をした羊に塗ることもありました。オリーブ油が薬であるという要素を重く見るのであれば、医者のことは医者に、神のことは神に、教会のことは教会にということになるのでしょうから、病院に通院した上でさらに教会の方々に祈ってもらうのが良いと分かります。次の15節はこのように書かれています。信仰に基づく祈りは病人を救い、主がその人を起き上がらせてくださいます。その人が罪を犯したのであれば、主が許してくださいます。神様に、イエス様に深く信頼している人が祈りを捧げると、病気の人、弱っている人は救われるというのです。主イエスがその人を起き上がらせてくださる、病のとこからよみがえらせてくださる。そしてもしその人が罪を犯したのであれば、その罪によって病気になったのであれば、主イエスがその人の罪を許してくださるとわかります。あらゆる病気が何らかの罪によって引き起こされるわけではありません。しかしその病気が何らかの罪と関係する場合、教会の主だった人にお祈りしてもらうときに、病気が治るばかりか、その罪まで許してもらえる、心が軽くなるということがわかります。16節には次のようにあります。だから主に癒していただくために罪を告白し合い、互いのために祈りなさい。正しい人の祈りは大きな力があり、効果をもたらします。罪が成熟して病を引き起こす前にその問題を解決することができれば、その方が優れています。そのためには心に引っかかっている、私たちの心の底にある苦しい思いを引き起こしている罪のことを、親しい人、信頼できる教会員の方々に告白して 祈ってもらうのが一番だと誰の目にも明らかです。教会でそれをお互いにするのがいいということが分かります。ですからぜひ、礼拝の後昼食がございまして、その後短い祈りの会をしていますので、ぜひ出席していただければと思います。また牧師に祈りのリクエストをしていただいてもいいと思います。神様を深く信頼している人がお願いすると、そのお祈りには大きな力が伴う、効果的だというふうにヤコブは記しています。ここに教会の秘密、神様の秘密があります。救い主をイエス様を受け入れた人たちの群れ、礼拝共同体には人間の目には隠された秘密、癒しの力があります。互いのために祈るときにその力が発揮されます。罪というのは私たち人間にとって最も根本的、基礎的な課題です。そこからあらゆる問題が発生していくからです。その問題をお互いのために祈るときにイエス様が解決してくださる、私たちを重荷から解き放ってくださるということがわかります。そういう力を私たち教会は持っている。さて、私自身もそうなんですけれども、私たちは人間はとても自信過剰であると思います。多くのことを自分の力でコントロールできるに違いないと思っています。努力によって未来を開くことができるんじゃないかと思っています。しかし神様の御前に立たされるとき、そうではなかったんだ、思い知らされます。マタイ5章36節を見ると、私たちは自分の髪の毛を白くも黒くもできないということが指摘されているのがわかります。また6章27節を見ると、私たちは自分たちの寿命をわずかでも伸ばすことができないということがわかります。惑星の運行を変えることもできない、地球の天候を変えることもできない、海と陸の境を動かすこともできない、自分が生まれる場所、生まれる時間、生まれる性別、家庭、民族を指定することもできません。自分の顔形、健康、背の高さを決めることもできません。生きていくためには食料が必要ですけれども、田んぼや畑に雑草が生えるのを抑えることもできません。穀物にが成熟していくときに虫がつくのを自分の手で追い払うこともできません。また先ほどのように自分の心の中にまかれた種を自分の力で成長させていくことも、自分の心を自分で清めることもできません。あれもできない、これもできないということに神様の御前に立つときに気づかされます。しかし今挙げたどれ一つ、全てのことを神様ご自身はやり遂げることができる。私たちの髪の毛を全部真っ白にしたり全部真っ黒にしたりできます。寿命を延ばすこともできます。私たちが生まれる場所を指定することができます。どんな家庭で男性に生まれるのか、女性に生まれるのか、どういう時代に生まれるのか、神様は決めることができます。背の高さ、顔形、神様が作ってくださいます。神様が地上にかけた呪いを解き放つのである、 取り去ってくださるのであれば、雑草も生えず害虫も穀物を襲うことがなくなります。まかれた種を大きく成長させることもできます。神様は全宇宙をコントロールされています。その神様に期待して私たちは祈るときに、神様が御業を起こしてくださいます。くよくよする必要もない、自分の苦々しい過去を振り返り自分を痛めつける必要もありません。ヤコブ5章17、18節には次のように書かれています。エリアは私たちと同じような人間でしたが、雨が降らないようにと熱心に祈ったところ、3年半にわたって地上に雨が降りませんでした。しかし再び祈ったところ、天から雨が降り地は実を実らせました。祈りというのは私たちクリスチャンに与えられた素晴らしい特権です。列王記の上17、18章に記された通り、預言者エリアは雨が降らないようにと祈ったところ、3年半にわたる干ばつにイスラエルが苦しむことになりました。ところが再びエリアが祈ると、手のひらほどの小さな雲が海の向こうから登ってくるのが見えて、ついにその雲が雨を降らし、地上の植物が花を咲かせ穀物を実らせるに至りました。エリアというのは私たちと同じような経験をした人、私たちと同じような感情を持っていた預言者です。祈りによってこのような奇跡を神様が起こしてくださいました。そのように救い主イエス様を受け入れ、自分の人生とイエス様を崇める人の祈りというのは大きな力があり効果をもたらすものです。非常に神秘的なことが教会には起こる。祈りによって自分たちの力では及ばないことを神様が起こしてくださるのです。私たち自分には能力もないのに、あまりにも多くのことをコントロールできるに違いないとあくせくして過ごしています。明日こういうことが起こるんじゃないか、明後日あんなことが起こるんじゃないか、いろいろ心配しながら、そういう悪いことが起こらないように一生懸命努力して過ごしています。しかし本当は自分の髪の毛一本を白くも黒くも変えることができない小さな力しか持っていないに過ぎません。世の中のほとんどのことは実際には神様のコントロールのもとに置かれているのです。目を覚まして教会の方々に祈ってもらおうではありませんか。祈ってもらうときに天地万物を支配される全能なる神様がことを運んでくださいます。祈ってもらうときに十字架で私たちの代わりに死んでくださったイエス様が私たちの代わりに仕事を成し遂げてくださいます。アルファでありオメガである方イエス様が最初と最後を完結させてくださる。私たちは祈ってもらうときに自分では解決できなかった、心に引っかかって苦しんでいたあの罪をイエス様が許し、病気まで癒してくださいます。祈ってもらうときに人間として深刻な欠陥を抱えている私たちが心身ともに健康になり、神様の栄光を見られるような道が開かれていきます。キリストの体である教会、この礼拝共同体に神様の秘密が働かれるのです。秘密とは祈りによる癒しの力です。秘密とは 祈りによる問題解決の力、難局打開の力です。秘密とは祈りによる罪許しの力です。真理から迷い出た者を祈って連れ戻すなら、その人の魂は救われ、多くの罪を負うことになる。5章20節でヤコブは記しました。祈り、それは神様の神秘に触れさせていただくことです。祈り、それはイエス様を信じた者の特権です。私たちは自分の力で、努力で、この残りの人生を切り開いていくのではなく、イエス様がくださる恵みによって自分の人生を立て上げていきたいと願っています。その恵みとは、イエス様の恵みとは、罪の許しであり、心の癒しであり、欲望と誘惑からの解放であり、また問題を解決する神様の力、恵みをもたらすイエス様の力です。そのような素晴らしい恵みをいただくために、祈ってください、私のために祈ってくださいと教会に来て助けを求める人は幸いです。お祈りします。天の父なる神様、人にお祈りを求めることを面倒くさがってしまったり、傷つくことを恐れて自分の罪を告白できない私たちをどうぞ憐れんでください。教会には大きな力が秘められています。それは祈りというイエス様の恵みの通路を作り出す力のことです。神様、どうぞこれからお互いの心をことを気にかけ、お互いの癒しのために、罪の許しのために祈ることを私たち志しますので、どうぞ私のために祈ってくださいという勇気、祈ってくださいとあなたに信頼する信仰を与えてください。苦しい時、行き詰まった時に教会に来て祈ってくださいとお願いを、皆さんにお願いをするようにしますので、どうぞこの教会が祈る教会、地域を祝福する教会、知り合いの方々に恵みを、神イエス様の恵みをもたらす、そういう教会員の群れに成長させてください。罪深い私たちをどうぞお許しくださり、祈りの力を通して心を軽くし、その幸せを周りの方々に述べ伝え、迷っている方々が私たちと同じように罪の許しを得、癒しを得、イエス様の祝福を得られるようにしてください。尊き主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。